さあ始まりました、仏ラジのお時間です。この番組は私たち仏教大学の学生が仏教大学の魅力や大学生の実態、また京都市北区を中心とした地域の情報をお聞きのラジオミックス京都からお送りしていきます。私たち学生がパーソナリティを担当し制作も行っています。この放送の再放送は本日の午後11時から放送されますので、そちらもぜひお聞きください。本日のパーソナリティは仏教大学社会学部4年生の原優也と、
同じく社会学部3年生の久谷海斗の2人でお送りしていきます。皆様よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まあ、2週目の MC のお二人が今日は欠席ということで。
そうなんですよね。
はい、まあ、いつもと違う MC を MC がを担当していますけど。
そうですね、
はいはい、久谷君は今日初めてですね。
そうですね、今日初めて MC をさせていただきます。原さんと僕は実は今回で初めての、
そうですね、もうほとんど今日が初の顔合わせということで。
そうですね、初めましてということで、
はい、まあ、ちょっとお二人とも、あの、僕はまあ久しぶりの MC で、久谷君は初の MC で、二人ともちょっと、
そうですね、ガチガチで緊張してますけど、
ガチガチに緊張してる部分があるんですけど、はい、まあ、あの、頑張っていきましょうということで。
はい、
はい、
原さんはですね、はい、2代目に以前はラジオをさせていたということで。
そうですね、以前の収録が、3月になりますので9ヶ月ぶりになってます。
なるほど、
はい、
僕はですね、普段は、こちらの右手にあります機材室の方で、はい、いつも機材で音源だったりマイクの音量だったりを調節させていただいてるんですけど、
はい、
今回は MC ということでですね、
はい、頑張っていきましょう。
頑張りましょう、
はい。
原さんは以前、こちらの2週目担当の MC のシロ君といつもはコンビでやられていたということで。
そうですね、はい、シロ君といつも、させていただいてました、はい、
シロ君どんな感じの MC でしたか。
はい、シロ君はもう本当に何でもこなす後輩で、
はい、
まあ、僕がの方が年上なんですけど、まあ、ズバズバ僕にこうアドバイスをくれる、
あ、なるほど、
すごく心頼もしい後輩でした。
なるほど、
はい、
今回はですね、僕もシロ君に負けないように、はい、しっかりと MC させていただこうと思っていますので、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、
では早速一つ目のコーナーに参りましょうか。
はい、そうですね、
はい、行
きましょう。
一つ目のコーナー、プロジェクト BU。 このコーナーでは仏教大学の社会連携センターと協力し、社会連携センターが主催するプロジェクトに参加されている学生さんや、実際に地域の中でさまざまなプロジェクトに取り組む学生さんをゲストにお迎えし、その活動内容などをお話ししながら地域に向けて情報を発信していくコーナーです。
はい、
今月のテーマは、高ヶ峰地域活性化プロジェクトです。高ヶ峰地域活性化プロジェクトは社会連携センタープロジェクトの一つで、このラジオも大学発信プロジェクトとして社会連携センタープロジェクトに位置づけられています。
そうですね、
本来4週目のこのコーナーなのですが、ちょうど高ヶ峰地域活性化プロジェクトで10月下旬に大きな活動があったということで、このタイミングで取り上げております。
はい、
それでは早速今回のゲストをお呼びいたしましょう。どうもこんばんは。
こんばんは。
それでは簡単に自己紹介をお願いします。
はい、仏教大学社会連携課の木戸のぞみと言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、仏教大学社会学部4回生の金光貴博と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、今回は、高ヶ峰地域活性化プロジェクトについてお二人にお話を、お伺いしたいんですけど、まあ、ちょっとその本題の前に、はい、まあ、ゲストのお二人を少しだけ、はい、紹介したいと思います。金光さんの方は、
はい、
まあ、初代仏ラジの MC ということで。
そうですね、
そうなんですね、
はい、
久しぶりの感じなんですけど、はい、さっきオープニング聞いてて、はい、二谷くんの原稿を持つ手がずっと震えてて、はい、すごい微笑ましいなって思って今見てました。
いや、僕も少し震えてるんですけど、うん、まあ、そこは頑張って2代目ということで先輩の顔できたらいいなと思っています。
そうですね、僕も初代2代目と先輩方の前なんでね、しっかり学ばせていただこうと思います。
はい、でもう一人のゲストの木戸さんなんですが、
はい、
まあ、今回で2度目の出演ということで、
はい、
緊張はどうですか、されてますでしょうか。
緊張はしてるんですけれども、はい、前回に比べるとまだ少し落ち着いているかなと思います。
はい、 じゃあ今回はそのプロジェクトのことについていろいろお話を伺いたいと思いますので、まあ、リラックスしていろいろ教えていただけたらなと思います。
はい、
はいはい、
よろしくお願いします。
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 はい、それではそろそろ質問に入っていきたいと思います。まず木戸さんに、高上根地域活性化プロジェクト発足の、経緯を教えていただきたいなと思います。
はい、もともと社会連携センターではいろいろなボランティアを募集していて、その一つとして高上根の方が地域の神谷川の清掃ボランティアをご紹介くださったことが一番最初のきっかけでした、
はい、
その後せっかくあの大学の近くにある地域なので、もっと連携していろいろな活動を行っていきたいなという思いがあって、
はい、
で高上根地域はあのお寺だとか紅葉だとかすごく綺麗な資源がたくさんあるので、そういったものを生かした高上根活性化プロジェクトを、はい、行っていこうということで、今回プロジェクトとして、発足するという流れになりました。
なるほど、まあ、高上根といえば原稿庵とか
が
有名ですよね。
はい、
まあ、紅葉の季節になると、まあ、それを見に観光の方が来られることが多分ほとんどだと思うんですけど、うん、まあ、それをもっと盛り上げようということでプロジェクトが、発足したという感じですかね。
そうですね。
はあ、なるほど、
なるほど、ありがとうございます。続いてあのメンバーとして活動されている金光さんにこれまでの活動や他のメンバー、はい、運営体制について教えていただけないでしょうか。
はい、今年は主に3つ、まあ、2つとプラス1みたいな感じなんですけれども活動をしてきて、はい、まあ、1つは今日メインでお話しする氷室地域での農業体験というのがあります、はい、それでもう1つは、まあ、さっきお話にあったあの神谷川の清掃ボランティアっていうのをやっています。それから、はい、メンバーがですね、まあ、3人か4人コアでいるんですけれども、はい、まあ、4人とも3人4人とも4回生というか最上級生ということで、
はい、
結構大変なとこもあったんですけれども、その中のメンバーで何人かで、高上根小学校高上根学区の防災訓練に参加したりということも行いました。
はい、ありがとうございます。まあ、その大きく3つある中の、まあ、今日お話ししていただくのは氷室農業体験の方なんですけど、はい、まあ、以前あの僕が去年 MC していた時に神谷川を美しくする会の方をゲストに、お呼びした時があったんですけど、まあ、その神谷川を清掃する、活動をされていたんですけども、こちらには参加されたことはありますか。
はい、僕も何度も参加をさせていただいています、うん、はい、
なんかそのお話の中で、
はい、
大きな粗大ごみが昔はあったみたいなお話をしてくださったんですけど、うん、
はい、
今はどんな感じで神谷川って維持されてるんでしょうか。
そうですね、まあ、結構大学から近くの場所であるんですけれども、はい、まあ、人通りが意外にあるところでもあるので、
はい、
結構こう今は空き缶とかそういうペットボトルのゴミとかっていうものから、
はい、
あと僕が見たので一番面白かったのはあの電子タバコの本体の箱が何個もあったり、あとはまあ今回台風の後っていうのが1回あったので、その後はすごいいろんな、はい、あ、これどこから飛んできたんだろうみたいなものはたくさんありました。
はい、僕自身もすごく参加したいんですけど、はい、なんか大体授業と被ってて、はいはいはい、行けない日が多いんですよ、
はい、
今度ちょっといつあるのかちょっと自分で調べてないんですけど、
はい、
まあ、機会があれば行きたいなと思ってるんで、
そうですね、
その時はぜひよろしくお願いします。宣伝すると
思うんですけど今週の金曜日です。
あ、今週の金曜日、
はい、
空いてるのでぜひ行かせていただきたいなと思っております、はいはい、今のお話を伺って木戸さんから補足などありますでしょうか。
はい、そうですね、今年度の活動なんですけれども、清掃活動等ということところが大きい活動になっていたんですけれども、
はい、
地域の方からは秋の紅葉の季節に、何か企画をしてほしいとか外国人観光客の案内も行ってほしいっていうような要望も出ていて、
はい、
で今年度は、一旦、地域の方と関係づくりということでいろんな活動をしているんですけれども、来年以降は、高上根地域の一番綺麗な秋の季節にもいろいろな活動をしていければなと思って活動しています。
はい、
なるほど。
その 大きな目玉になるような活動はもうすでに決まってたりはするんですか？
はい、いえ、まだ今年度は学生が3回生4回生が多いので、はい、ちょっと来年度参加できるか難しいっていう学生が多いので、はい、来年度新たに参加してくれた学生さんと一緒にいろいろと考えていければなと思っています。
なるほど。それまでに、信頼関係を築くような活動をしていきたいみたいな感じですかね？はい、
そうですね。
はい、ありがとうございます。ここまでの活動の、概要を聞いてきたんですけど、はい、谷くんの方で何か気になったことあるでしょうか？
はい、そうですね、やっぱりそのゴミ掃除ですとかそういった農業体験というのはなかなかできないことなので、すごくいい活動だなって思いました。
はい、
ここでちょっと質問なんですけど、
はい、
その何と言いますかね、学生だからっていう視点と、うん、その職員さんだからという視点があると思うんですけど、そういったところで何か感じる点だとか思うこととかってあるんでしょうか？
じゃあ僕からですね。
金光さんからお願いします。
は
い、
学生ということで、僕今下宿で大学の近くに住んでいるんですけれども、はい、普通に大学生活を送って普通にバイトしてたらあんまり地域の方って、
ね、そうですね、
関わりがないですよね。
はい、
でもやっぱりこう今回高上年の活動にほぼ1年間関わらせていただいて、すごいいろんな地域の方とお話できたのは一つ良かったかなって思うことです。
なるほど。はい、確かに僕もやっぱり地域の方っていうのは関わりがあまりないので、そういった活動を通してならではといったような気もしますよね。
そうですね。
はい、では木戸さんの方から何かありますでしょうか？
私の方も、職員からの立場からっていうことだったんですけれども、やはり大学生が地域の方と関われる機会っていうのはなかなかないなと思ってまして、
はい、
でただ地域の方にはすごくお世話になっていたり見守ってもらってる存在なので、そういった方たちの存在を知れる機会があるっていうのが、でまたその地域のために何か、学生が活動できるっていうのがすごくいい機会だなというふうには思っております。
なるほど、そうですね、ありがとうございます。
はい、続いてこちら仏教大学のホームページにも掲載されているのですが、10月下旬に行われた氷室農業体験、収穫祭について詳しいお話を伺えないでしょうか？
はい、ですね、皆さん氷室ってご存知ですか？
場所的には、はい、上の方とだけちょっと
そうです、
ね、ごめんなさいざっくりなんですけど、
はいはい、氷室って本当に実は京都市内なんですけれども、すごい涼しいところで、
はいはい、
実際に活動していく中でこう聞いたお話では、結構農業的には、米が育ちやすいところではないっていうようなところだったんですけれども、
はい、
本当にいろいろ歴史的にこうため息を作って水を温めたりだとかっていう、なんていうんですかね、そういうこう農作物はしにくかったけど頑張ってやってきたみたいなところで、1年間田植えから、それから草取り、
はい、
稲刈り、
はい、
そしてですね、本当にこう今回あまり機械を使わずにこう手作業でやったので、歴史の教科書に出てくるような千葉こき、
はい、
遠見といったような機械を使いながら脱穀して、その脱穀したお米を自分、最後お釜で炊いていただいて、
はい、
いろんなこう他にもジビエ料理をとともに一緒に最後いただくっていうのが1年間の活動でした。
氷室なんですけど、
はい、
そのイメージとイメージっていうか通ったこと多分あるんですけど、
はい、
山間部っていうかすごく山の中ですよね。
そうですね、山の中の、一つの集落っていうのからそんなところでして、はい、氷室神社って多分氷を祀ってる神社っていうぐらい本当に、はい、こう大学から車で15分ぐらいで行けるんですけれども、
はい、
俺たちはどこに連れて行かれるんだっていうようなところをずっとね通っていって、降りた瞬間に寒いみたいなところで、京都市とは本当に思えないところで、携帯の電波もつながらないんですけど、そういうところで1年間活動してきました。
だからこそやっぱ お米が育てにくい環境にあったっていうことですかね。
そう、なんかお米お水の温度がもともと低いらしくって、
なるほど、
そのためにこう昔の人たちは井戸ため池を作ったりっていうような工夫をして作っていったっていう、そういうなんかそういういろいろな、こうなんていうんですかね、こう歴史があるところで1年間活動させてもらったのはすごい嬉しかったですね。
まあ、手作業での作業ってありましたけど、まあ、僕も小学校5年生の時に地元で農作業させてもらったんですけど、はい、その時も千箱機とか使わせてもらったんですけど、すごく重労働というか、
そうですよね、
なかなかこの子供で、当時子供だったんですけど、はい、なかなかしんどいイメージがあったんですけど、はい、やられてみてどうでしたか？
そうですね、千箱機って実はずっと足で動かしていくのが、はい、あれが最初こう回転と足の動きが全く合わなくて、 あとずっと常に片足立ちの状態でいるので、はい、すごいこう体力的には疲れて、うん、あとは本当にでもなんて言うんでしょう、こう自分たちが作ったお米の量ってそんなに多くないんですけれども、それでもなんかこう、はい、こんだけ時間かかるんだから昔の人って本当にすごいなっていうのは改めて思いました。
ありがとうございます。こちら先ほどお伝えした通り、仏教大学のホームページにも掲載されているのですが、写真が載っていてとても料理が美味しそうなんですね。
そうですね、
はい、食の部分についてちょっとさらに詳しく教えてもらえないでしょうか？
はい、ですね、まあ、一緒に活動してくる地域の方がいつも料理を作ってくださるんですけれども、
はい、
まあ、いわゆるこう流行りのジビエ料理といいますか、鹿肉カレーとか、はい、あとはしし汁、うん、それはしし肉のバーベキューみたいなものから、あとはその地域で採れた農作物で、はい、一番最近食べたのが多分さつまいもを使った何だったっけ、芋ようかん、
はい、
それからあとはね味噌汁だったんですけれども、確かその味噌も大豆をその地域で作ったものを自分で味噌にしてみたいなもので、本当にこう地域にまつわるものをいろいろ毎回こうご好意で出していただけて、
はい、
すごいいつもかぶりついてて、何回かこれ持って帰っていいですか持って帰らせていただいたこともあります。
地産地消じゃないですけど、はい、そんな感じでいろいろあるんですよね。
そうですね、毎回そのなんていうんですか、こう縄漁をされている方だったので、そこでかかったからこれを今回は出すよみたいな感じでいつも写真も送ってくれてたりして、すごいいつも楽しみに、ご飯も楽しみにしてました。
なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
聞いているだけでとても楽しそうなんですけど、
そうですね、
プロジェクトに参加して良かった点や、うわここ大変だったなっていう点について、ちょっとどのようなものがあるのか教えていただけますか？
すごい真面目なことを言うと、やっぱりこう普段というか生きていく中で農業体験とかをすることってすごい少ないと思うので、こう自分がやってみて、
はい、
こうやっぱりお米作るのってすごい大変なんだっていうのを改めて感じて、ご飯食べさせていただくことのありがたさっていうと大きいことになっちゃうんですけど、やっぱりこう作っているのはすごい大変なんだから、こう感謝して食べないといけないなっていうのはすごい感じましたね、
はい、
それからも大変だったのは最初に言ったんですけれども、少人数だったので、やっぱりこう毎回作業がやっぱ10人でやったら1時間で終わるのを3人なので、すごい時間がかかったりすることがあったので、そこは大変でしたね。
ありがとうございます。
はい、
まあ、ちょっと今後の課題ということで、まあ、このプロジェクトにより多くの人が参加していただけることが今後の目標になるのかなとちょっと自分では思いましたけど、
はいはい、そうです、
はい、ちなみに今のお話を伺って木戸さんの方からいかがでしょうか？また、社会連携課として良かった点や大変だった点についてはどのようなものがありますでしょうか？
そうですね、今、金光くんの方が言ってくれていたんですけれども、
はい、
農業体験をできる機会って全然普通に生きていたら今の時代ないっていうことだと思うんですけれども、
はい、 そうですね、はい、
それを体験させていただいているのも、地域の方のご好意がすごくあって、はい、地域の方は機械を使って、活動されてるんですけれども、はい、学生に体験させるために昔の機械とかを出してさせていただいたりとか、で地域の食べ物も学生のためを思っていろいろと準備してくださっていて、で、地域の方がすごく学生のことを思って優しく接してくださっているのが本当に高神根活性化プロジェクトのいいところだなと思っていて、
はい、
で、少人数だからこそ逆に地域の方と学生の距離がすごく近くて、はい、いろいろお話ししたりいろんな体験をさせてもらってて、で体力はいる活動にはなるんですけれども、それも含めていい経験をさせてもらってるなと思っております。
はい、ありがとうございます。そのわざわざその学生のためにいつもだったら機械使うところをわざわざ千箱機とか出して体験させてもらえてたってことですかね？
そうですね、
はい、
ぜひやってみるっていうか、やる価値は十分にあるんじゃないでしょうか。
そうですね、
はい、
貴重な体験だと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
金光さんは、はい、ラジオや南丹市ケーブルテレビの番組制作、そして今回の、高ヶ峰地域活性化プロジェクトと在学中にさまざまな活動をされているのですが、
はい、
それぞれの違いを感じることはありますか？
そうですね、まあ、どの活動もすごい面白くって、まあ、一ついいなと思うのは、
はい、
いろんな地域の方、大学外の方に関われるのはすごいいいことだなって思います。それでもあと大変だったのは、僕ラジオも初期、これ高ヶ峰も初期って最初だったので、
はい、
何もない手探りの状態だったので、そこはすごい大変だったなっていうのが、まあでもいい思い出にはなってるんですけども、
はい、
大変だったなっていうのはすごい覚えてます。
はい、私から見て、まあ僕もちょくちょくこう社会連携課のプロジェクト参加させてもらってるんですけど、金光さんのようにたくさんこう出ている方って珍しいと思うんですけど、木戸さんから見て金光さんってどう見えますでしょうか？
そうですね、社会連携課で私3年間勤めているんですけれども、その中でもこれだけいろんな活動をしてくれる学生さんっていうのは本当に珍しくって、で、だからこそいろいろ大変なことをお願いしてしまうこともたくさんあって、甘えてしまう部分もあるんですけれども、せっかくいろんな活動してもらってるので、より楽しい活動をしてもらえるように努力していきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。
ございます。
それでは今後の高ヶ峰地域活性化プロジェクトの予定と、まあ、目指すべき、ゴール、まあ、目標について教えてください。金光さんからお願いしていいでしょうか？
はい、まあ、今後僕たちとしては一応一通り活動は終えたので、
はい、
まあ、あとはどういうふうにいいか後輩たちに伝えていくかなっていうところは大切だと思っているので、まあ、来年以降も次年度以降継続して活動ができるように、僕たちが1年間やっていったことを後輩たちにうまく伝えて、後輩たちに魅力がある活動になっていけばいい、活動なんだよっていうのを伝えていけたらいいなって思っています。
はい、木戸さんお願いします。
はい、学生がですね、今まで頑張って地域の方とこう関係を築いてくれていたので、今後もその関係を大切にして、学生にとっては気軽に行ける地域であって、また見守ってくださる大切な地域として、で地域にとっては何かあった時に頼りになるような大学として、プロジェクトを通してお互いに助け合える環境を作っていければいいなと考えてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
金光さん、木戸さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のゲストは仏教大学社会学部4年生の、金光隆博さんと仏教大学社会連携課職員の木戸のぞみさんのお二人でした。どうもありがとうございました。
ありがとうござい
ました。ありがとうございました。
それでは次のコーナーに行く前に、ここで一曲をお送りします。今回はゲストの木戸さんにリクエストしていただきました。それではお聴きください。ノラ・ジョーンズでサンライズ。くた散歩。このコーナーは京都府の中で今話題になっている場所に実際訪れて、その感想をレポートさせていただくというコーナーです。
普段ならこのコーナーはシロくんが担当されていますよね？
そうなんですよ。通常なら、シロくんが担当しているこのブツラジの名物コーナーといっても過言ではない、
はい、
人散歩のお時間なんですが、
はい、
今日はオープニングでも少しお話ししましたが、シロくんがお休みということで、私くたにが二散歩とコーナー名を変更してお送りしていきたいと思います。
はい、まあ、白散歩が今日はくた散歩、
そうですね、
まあ、特別ですよね。
そうですね、特別コーナーということで、
はいはい、まあ、くたにくん初 MC ということで、どうですか、やっぱ今まだ緊張してますか？
まあ、さっき金光さんに指摘されたように手が震えてたっていう感じなんですけど、一、はい、コーナー終えてちょっと緊張も取れてきたような気もしますね。
よかったです、まあ、ここからもリラックスして、
はい、そうですね、
はい、リラックスして
楽しんでやらせていただきたいと思います。
はい、では早速ですが、今回はどこに行ってこられたんですか？
はい、今回はですね、先月の10月28日に、
はい、
京都府向日市の向日町競輪場にて 開催されたカラワングランプリ2018に行ってきました、
はい。
このカラワングランプリなんですけど、
はい、
こちら、10月26日のラジオミックス京都さんの、京語読みという番組でも取り上げられました。
おお、なるほど、
はい。本日はですね、このラジオを担当してくださっている吉見先生と一緒に、はい、行ってきました。
はい、吉見先生と一緒に、はい、
そうなんですよ、
はい。カラワングランプリなんですけど、
はい、
僕今日初めてそのカラワングランプリっていうのがあるのを知ったんですけど。
あ、そうなんですね、
はい。どういったイベントなんですか？
そうですね、激辛商店街と呼ばれるような結構有名なイベントでして。
辛いものですか？じゃあ。
そうですね、辛いものいっぱいあるっていう感じで。
なるほど、
はい、はい、そうなんですよ。だから今回たくさん辛いものを食べてきたので、
はい、
そのことについても食リポという形でねお伝えしていきたいと思います。
はい、
ではまず簡単にですね、カラワングランプリとはどのようなイベントなのかご紹介させていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、カラワングランプリとは辛いだけじゃない、うまいだけでは物足りないのキャッチフレーズを掲げ、辛くてうまい辛うまナンバーワンを決めるという大会です。
なるほど、
はい。2012年より毎年開催されていまして、年々こちら来場者数が増えていて、
はい、
第6回目となる今回はなんと来場者数がですね、はい、11万人を超えたとのことで。
お、11万人
です。こちら、たくさんのメディアなんかでも取り上げられましたので、はい、とても人気のあるイベントになっていますね。
はい、これちょっと始まる前に、まあ、事前調査というか僕の地元 の人口を調べたんですよ、
はい。
そしたらうちの地元の人口が約5万人だったんですよ。
あ、そうなんですね、
まあ、その倍を超す来場者 数、
来場者数が来ていたということで。
11万人、
はい、
すごく多くないですか？
すごく多いですね。
本当にちょっとどれぐらいの規模なのかイメージがそんなにつかないんですけど。
そうですね、はい。またこのカラワングランプリなんですけど、
はい、
ただの激辛イベントではなくてですね、開催地である向こう市の地域活性化や町おこしを目的として開催されています。
はい、まあ、激辛イベントで、まあ、町おこしっていうのはすごくユニークだと思うんですけど。
そうですね。
そして11万人を超す来場者数、はい、効果としてはすごくあると思うんですけど。
そうですね、すごくもう PR としてはもうすごいものになっていると思います、
うん。本当に11万人っていうすごい数の方が来られるだけでもすごく地域活性化につながってるんじゃないかなと思います。
そうですね。ちなみになんですけど、
はい、
原さん辛いものは得意ですか？
ですね、僕は、まあ、可もなく不可もなくといった感じですね
なるほど、
はい。とても辛いものが食べれるかと言われれば多分そうではないですけど、普通に食べれるレベルだと思います。
なるほど。僕もですね、今回こうやってカラワングランプリ行ったんですけど、
はい、
そこまで辛いものが得意というわけではなくて好きっていうレベルだったんですけど、はい、今回行ってみてですね、より辛いものが好きになったんじゃないかななんて思いますね、
はい。じゃあ僕もぜひちょっと行ってみたいですね。
そうですね、
はい。では実際に行ってみてどう思いましたか？どのようでしたか？ちょっと感想を聞きたいなと。
はい、今回カラワングランプリですね、先ほど来場者数の話しましたけど、
はい、
僕が、現地に行ったのがですね午前10時頃だったんですけど、
はい、
午前中にもかかわらずどのお店にも行列ができているほどすでに多くの人でにぎわっていて、
はい、
すごくこのカラワングランプリというイベントを楽しみにしている方がたくさんいるんだなっていう感じでしたね。
はい、
また同じ会場でですね京都大仏産展というものも開催されていまして、そちらも一緒になってですねお客さんがすごい大盛況というような感じでしたね。
現地に行ったのが午前10時だと お聞きしたんですけど、はい、開店はいつ頃だったんですか？
そうですね、おそらく9時頃だったんじゃないかなと思いますけど、
もうその時点ですでにたくさんの方がイベントに来ていたと。
そうですね、もうすごい人でした。
で同じ会場で、京都大物産展が行われてたんですよね、
はい。
どんなものを展示、まあ、物産展っていうぐらいですからどんなものを展示してあったんですかね？
これは、京都の山の京都だったり海の京都といった感じで、
はいはいはいはい、
たくさんの、こちらもですね食べ物が売ってあったんです。
あ、こちらも食べ物が。
そうですね、いろんなお店が出ていましたね、うんうん。
どんなものが売られてましたか？
そうですね、僕が食べたのが、はい、山椒のかかったソフトクリームというものがありまして。
山椒のかかったソフトクリーム、
はい、っていうものがありまして、すごいなんか変わった味といいますか、うん、というもので、なるほど、はい、すごく美味しかったです。
お、
はい、 あと当日はですねカラワングランプリだけでも81店舗出店されていましたので、はい、各お店のお客さん、店員さんですね、
あ、
呼び込みなのですごく活気のあるイベントだなって思いました。
あ、もう店員さんの呼びかけからちょっともう、そうですね、バトルは始まってるみたいな。
そうですね、もうこの辛さで表現するじゃないですけど、そういった感じになっていました。
なるほど。では当日はどのようなものを実際に食べてみたんでしょうか。
はい、すごくたくさん食べてきたんですけど、はい、今回、少し選ばせていろいろと話させていただきましょう、はい、いただきたいなと思います。
はい、
まず一番最初に食べたのがですね、はい、幸せ横丁さんのゲソ串焼きという
もの、ゲソの串焼き、
はい、食べてきたんですけど、こちら、はい、激辛というほどではなくてピリ辛というような感じでして、はい、すごく一番最初に食べたものだったんですけど食べやすいなっていう印象もあって、うん、
はい、
こちら、辛いものが苦手な方でも、うんうんうん、そうですね、好きに食べられるんじゃないかなって、辛いもの初心者の方、
初心者の方にも優しい、
そうですね、
ピリ辛、ちょっとピリッと
ピリ辛という感じでしたね、うん、
なるほど、
はい、その次にですね、はい、唐揚げの食べたんですけど、うまみ堂さんの唐揚げと、はい、テキサスポテトのハバネロポテトというものを同時に一緒に食べたんですけど、
ハバネロ、
はい、こちらすごく辛かったですね。こちらハバネロソース、ジョロキアですかね、はい、ソースがかかっていまして、
デロキア、
ジョロキアです、
ジョロキア、
ソースがかかってまして、こちら唐揚げ自体がすごく美味しいんですけど、うん、ソースがですね、すぐに辛いものが来るんじゃなくて後からじわじわっと辛いものが来て、すごくもうなんていうんですか、当日すごく寒かったんですけど、
はい、
もう汗が止まらないぐらい
な。そうですね、まあ、ジョロキアってすごく有名なやつですよね。
そうです、
やっぱり寒くても汗は出るぐらい辛い、
いっぱい出ましたね。わあ、テキサスポテトさんのハバネロポテトの方もすごくちょっと酸味があるかなっていう感じの辛さで、うん、こちらもすごい辛かったんですけど、どちらも美味しかったですね、
はい、もう全部しっかりと食べきることはできましたか。
はい、しっかり食べきりました。
はい、
はい、その次にですね、はい、怪力というお店の担々麺を食べたんですけど、
怪力の担々麺、
はい、こちらですね、当日僕が食べたものの中ですごく一番辛かったです。
わ、ちょっとどれぐらいの辛さなんですか。
どれぐらいの辛さ、僕が一番食べた中で一番と言ってもいいぐらいの辛さです。
っていうレベル、
もう辛くて、こちら、お酢のソースと、
お酢のソース、
辛いもの、はい、ハバネロソースみたいなのがあったんですけど、そちらのハバネロソースでいただいたんですけども、
はい、
口の中がもうピリピリするぐらいの、ずっと痛いっていう感じになるぐらいで辛くて、薬味のネギがあったんですけど、はい、それが逆に効くというか、
ちょっと休みに食べようかなと思ったネギが、
それが逆に痛いっていう。
吉見先生もご一緒に行かれてたみたいなんですけど、はい、吉見先生はどうでしたか。
吉見先生、僕が食べたのをちょっと渡したりしてたんですけど、
はい、
うん、普通だねみたいな感じで辛いものがすごく吉見先生得意で、
あ、なるほど、
はい、他にですね、吉見先生焼きそば食べてたんですけど、そちらにも麺の中にハバネロソースが入ってる、ちょっとハバネロが入ってる辛いもの食べてたんですけど、すごく普通の顔して食べてました、はい、と僕びっくりしました。
あ、そうですね、ちょっとそうですね、辛さには強そうな先生ですね。
そうですね、すごく辛さに強くてびっくりしました、
はい、なるほど、
はい、ちなみにですね、はい、この当日買ったカラワングランプリのお土産でですね、はい、ロクンハバネロのスナック菓子を先ほどお土産として原さんに食べてもらったんですけど、
はい、いただきました、ごちそうさまでした。
はい、はい、よかったです。味はどうでしたか。はい、
先ほどの感想にもあったんですけど、はい、やっぱり最初食べた時はすごい旨味があるんですけど、
そうですよね、
やっぱじわじわくるあの辛さが、
はい、
多分辛いものダメな人はちょっと苦手なんだろうなって思うんですけど、僕からしてみたらもうすごくこう次を行ってしまうような美味しさでした ね、
はい、僕も家族に一つ渡したんですけど、弟がすごくハマってバクバク食べてすぐなくなっちゃったんですけど、
いや、あれは多分すぐ食べれます。
そうですよね、
はい、美味しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます、よかったです。
はい、はい、このカラワングランプリは投票でどれが一番かを決めるということですが、投票はされましたか。
はい、投票してきました。
はい、
今ですね、残念ながら自分が投票したお店はグランプリになれなかったんですけど、
はい、
当日食べさせていただいたお店の商品はですね、どの店舗も辛うまということですごく美味しかったです。
はい、はい、では今回、カラワングランプリに行ってみてどうでしたか。
はい、もともとこのカラワングランプリというイベントは知っていて、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、はい、ちょっと行ってみたいななんて思っていたんで、すごく純粋に行けて今回良かったなって思います。
はい、
そしてまだこのカラワングランプリ来年の開催は発表されていないんですが、
あ、そうなん
ですね、開催されるならまた行ってみたいなって思いました。
はい、
また、 このラジオをお聞きの皆様もぜひ来年も開催されましたら足を運んでみてほしいなと思います、
はい、
辛いものが苦手な方でも小さいお子さんでも食べられるようなお店がたくさん出店されていましたので、はい、家族でもお気軽に参加できるんじゃないかなって思います。
はい、
原さん、今回カラワングランプリについてお話しさせていただきましたがいかがでしたか？
自分もそんなに辛いのが得意ではない、まあ普通のレベルなんですけど、はい、多分行ってみたらその自分が辛いものを好きなんだなってことが多分分かるようなイベントなんじゃないかなと、うん、辛いだけじゃなくてうまいの要素も入ってるので、まあ、その辛い方が苦手な方も楽しめるイベントになってるんじゃないかなと、お話聞いてて思いました。
はい、ぜひ原さんも来年カラワングランプリお時間がありましたら、
ね、はい、まあ、カラワングランプリだけじゃなくて何々ワングランプリみたいなのって各地であるじゃないですか、はい、
ありますね、
まあ、いろんなもの行ってみたいなと改めて思いました。
そうですね、たくさんのイベントに行ってみたいななんて思いましたね。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
こちら当日はですね、はい、他にもゆるキャラやご当地キャラクターが出ているステージなんかも開催されていましたので、
はい、
そういった意味でもすごく大きなイベントだったなって思いました。
どんなゆるキャラがいたんですかね？ご当地キャラの方ですかね、
その向こう市のキャラクターでしたり、
はい、
激辛の、そのキャラゆるキャラですか、
激キャ
ハバネロくんのキャラクターが出
たりとか、そうい
ったステージイベントもなんかもあったので、
はい、
そういったものも楽しめるんじゃないかななんて思いました。
はい、
はい、では、当日の写真はですね、
はい、
つらじのツイッターでアップしていますのでそちらもチェックしてみてください。
はい、
はい、以上くた散歩のコーナーでした。さあエンディングのお時間です。
はい、
原さん、本日 MC してみてどうでしたか？
最初は本当にガチガチに緊張してたんですけど、はい、多分それも久谷くんに伝わってると思うんですけど、はい、やっぱり1年間やってきた力はあったのかなと、ちょっと自分を褒めてあげたいなと
そうですね、はい、僕もすごく最初から緊張していて、
はい、
もうどうしようかなって思ってたんですけど、すごく原さんに助けられたなって今回思いますね。いやいやいや、
こちらこそ本当に久谷君に助けられた部分がたくさんあったので、いやいや、ありがとうございます。
いやいや、こちらこそありがとうございます。はい、では、まずプロジェクト BU からの感想に行きたいんですけど、原さんどうでしたか？
はい、もう何回も同じ話になっちゃうんですけど、本当に緊張しててゲストの方にうまくお話触れるかなって思ってたんですけど、ゲストのお二人もラジオの経験があるお二人だったのですごく助けてもらえた部分があって、本当にスムーズにお話ができた部分があったので、うんうん、そこはお二人に感謝したいなと思っています。
そうですね、
はい、久谷君はどうでしたか？
今回お話聞いてですね、はい、やっぱり農業体験ですとかそういった地域の活動っていうのは、うん、なかなか普通に学生生活しているだけじゃできないので、
そうですね、
ぜひですねこのラジオを聞きの方だったり、
はい、
1年生2年生の方がこの活動に参加してぜひ活動を継続していけるようになればいいなと思いますね。
はい、もう久谷君もぜひ参加してみては
どうですかね？そうですね、僕も参加予定なんですけど、
はい、
機会があれば参加したいなと思います。
はい、それでは久谷君のくた散歩の方の感想ですね。
はい、
久谷君どうでしたか？
そうですね、自分のコーナーということですごく緊張したんですけど、
はい、
やっぱりですね当日の雰囲気ですとか、うん、そういったものが伝わっていればいいなと僕は思いましたね。
あ、そうですね、いやもうバンバン伝わってきました。
あ、そうですか、よかったです、
はい、
やっぱり食レポなんかも結構考えてどうしようかななんて思ってたんで、うん、
はい、
まあ、今回、まあ、うまくいってたらいいなと思いますね。
はい、まあ、 今日初 MC ということで久谷くんだったんですけど、はい、まあ、去年は僕の隣にシロくんがいたんですけど、まあ、シロくん、まあ、初 MC なんですけど、はい、まあ、シロくんに負けないような
相
槌だったり、あの食レポの仕方だったりはもう本当にシロくんに負けないと言っても本当に過言ではないぐらい良かったんじゃないかなと
ありがとうございます、
はい、初にしては素晴らしい MC だったと思います。
良かったです。
はい、
はい、そうですね、またおじまたね、機会があればこうやって2人でラジオなんかもできたらいいななんて思うんですけど、どうですか原さん。
そうですね、また2人でやってみたいなと思いますね。
はい、
あのどうですか、機会を今まで担当されてきたんですけど、
はい、
あのまた MC したいなっていう気持ちはあったりもしますか。
そうですね、ちょっと今回も不甲斐ないとこもあったんで、
はい、
ぜひリベンジという意味でもまたやりたいなと思いますね、
は
い、
その際はやっぱりくた散歩みたいなちょっと散歩系をもう一回チャレンジしたいなっていう気持ちはどうですか。
そうですね、もう一回こういった形でどっか行けたらななんて思いますね。
はい、じゃあまたちょっと白散歩を狙ってちょっと MC やってみるみたいな。
そうですね、はい、頑張りたいと思います。
はい、
それでは次回の放送は来週11月の20日火曜日の今日と同じ午後7時からの放送となります。
はい、
また本日の再放送がこの後午後11時からありますので、こちらもぜひお聞きください。
はい、お聞きください。
はい、今日はありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、
エンディングの曲はロゼリアで日だまりロードナイト。さよなら。
さよなら。